こんばんは。そしておはようございます。1月29日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。83MHz アイ&ウララ FM より今週もお届けいたします。最近はインフルエンザとかかなり流行ってます。ぜひ手洗いうがいを徹底して皆様も乗り越えていただければと思います。この番組は毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポット当てで掘り下げていく情報バラエティ番組です。というわけで第5週今回はスペシャルパーソナリティを担当いたします。ショールームなどでも配信している川端龍太と、
お笑い担当かなえでお送りしていきます。
どうぞよろしくお願いします。ということで今回はスペシャルパーソナリティということで一部、いつもとちょっと企画を変えていきながら、かなえさんと共にですね進んでいきたいと思います。はい。で今週のスポットライトに関してはですね、私の実体験そしてかなえさんの実体験も交えながら楽しくお送りしていきたいと思いますんで、ぜひ楽しみにしていただければと思います。はい。ということで、それではですね、あとまたですねリクエスト、あとおすすめの音楽もご用意してますんで、ぜひぜひ最後までお楽しみいただければと思います。ちなみにかなえさん意気込みの方は。
意気込みですか。
はい。
意気込みはですね、めちゃめちゃ楽しみにしております。
めちゃめちゃ楽しみですか。
はい。
どちらかというと、楽しませる側としてね。
はい。
はい。頑張っていければと思います。
はい、ありがとうございます。
それでは、かなえさん行きましょう。それでは、今週も行きましょう。はい、みんなとつながる、
ラジオとラジコ。
この番組は、ウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。今週のスポットライトは携帯電話です。
はい。
かなえさん、
はい、
今日はですね今週のスポットライトの携帯電話にまつわる話をお送りしていきたいなと。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ちなみにかなえさんは携帯電話は、はい、
持ってます。
持ってますか。
持ってます。
意外でした。
意外ですか。
携帯持ってましたか。
持ってますね。
ちなみにうちのおばあちゃんはですね、
はい、
携帯電話持ってるんですけど、
はい、
常に不携帯。
ああ、もう家に置いてある状態。
置いてあるので、携帯電話なんだけどもなぜか固定電話みたいな。
もう持ってる必要ないかもしれない
ですね。ないんですよ。はい、なのでいくらかけても出ない。
うん、
でなんなら向こうからかけてきたのに、
はい、
こっちが出ないと、なんで折り返さないんだって。
理不尽な。
理不尽なね。はい、まあそういったところでやっぱこう、携帯電話にまつわることでもさ、やっぱ世代によって感覚も。
まあ違いますね。
違ったり。
はい。
スタートラインも違ったり。
ね、
私たちがね、まだ、携帯電話持ち始めて、私だったら中学校3年生の時。
はい。
なんですけど、かなえさんはいつぐらいから持ち始めましたか？
私の時はですね。
はい。
高校生から携帯を買うみたいな、ルールがあったので。
誰ルール？
暗黙のルールですよ。暗黙のルール。
家庭の？
家庭じゃないの。世間一般の。
空気的なね。
空気的に。
ああ、なるほど、なるほど。
なんで高校生からみたいな、はい、持ってましたね。
はい。あ、じゃあ高校生から持ったんですね。
はい。
なるほど。私はですね、中学校3年生の時からも自腹切って買いましたからね。
自腹切って、お小遣いで。
お小遣いなのか、うん、働いたのか、ちょっと。
働いたかもしれない。
かもしれない状況でしたけども、最近の人はどうですか？でも、生まれて、おぎゃーと生まれたらもう携帯持ってるんじゃないかっていう。
あー、でも赤ちゃんとかで触ってるの、はい、多分
見ますからね。
見ますもんね。
電車の中でも。
はい。
泣かずによく、携帯いじってるなと。
そうですね。スマホいじってますもんね。
すごいですよね、はい。何がすごいって、アプリいじってるわけじゃないんですよ。
うん、
何で遊べてるのかっていう。
動いてるから楽しいんじゃないですか。
すごいですよね。ちなみに私が使ってる携帯電話はドコモ
はい
さんを使ってるんですが、
うん、
かなえさんはどこを使ってますか？
今はですね、はい、ちょっと格安シムを今
来ましたね
使っておりますね。
はい。格安シム。
はい。
じゃあ元々は
もともとは、川端さんと同じ、はい、ドコモさんをですね。
ドコモさんを。
はい、ちょっと使わせていただいておりました。
ちなみに、ドコモの由来って聞いたことあります？
由来？
由来。
由来はですね、おそらくですよ。
はい。
どこでも、はい。繋がるよ。はい、ドコモ。
ぽいけども。
はい。違います
か？実は、do communication over the mobile network。
あ、ちょっとかっこいい。
そうなんですね。移動通信網で実現する積極的豊かなコミュニケーションの頭文字を使ってドコモだという話なんですけども、他にも三大キャリアといえば、KDDI さんとかね。
はい。
あとはソフトバンク。はい。が有名なんじゃないかと思いますが、KDDI さん実はですね、4つの会社が1つになってるんですよ。知ってました？
なんとなく。
なんとなく。
なんとなく、はい。
で、ソフトバンクさんが、もともとは、ボーダフォン。
ああ、ありましたね。
懐かしの。
懐かしいですね。
我々としては結構懐かしい。
中3ぐらいですね。
中3ぐらいの時だから、私だったら高校1年か2年ぐらいですかね。
そうですね。
のボーダフォン。そして、ソフトバンクへと変更していったと。
はい、はい。
いう流れがあって。まあ、簡単にその、携帯の歴史なんかも触れていきながら行きたいと思うんですが。
はい。
実は一番最初、携帯が、発売された、まあ、世に出たのがですね、実際のところ1970年ぐらいじゃないかと言われております。
はい。
それが、大阪で行われた万博の時に、電気通信館と。
電気通信館
っていうところでですね、展示実演されたと。その時の重量。
はい。
なんと。
なんと。
何グラム？
何グラム？
はい。
800グラム。
どっからできたの？
わかんないです。
実は550グラム。
ああ。割と、なんか、手頃な。
割とね、はい、なんかもうちょっと重いような。
なんか何キロとかあるのかなと
で、実はですね、何キロってイメージが、多分みんな持ってるのがですね、うん、私が生まれた年の1984年。
はい。
この時にですね、出された、あ、違う、私の生まれた翌年ですね、1985年に出された、携帯が実は約3キロあったと。
重いっすね。
多分このイメージが多分皆さん強いんじゃないかなっていう。肩からかけて、で、スーツも肩パッドがやたら入ってる。
ちょっとバブリーな感じの。
バブリーな感じの。
時代のやつですね。
そうそう。の時に、肩掛けタイプのショルダーホンが登場したと。ちなみに、金井さんが、
はい。
携帯電話を持ち始めたのは、西暦で言うと何年ぐらいになりますか？
西暦だとですね、2002年ですね。
2002年。
はい。
お、じゃあ2002年のデータ持ってきましたよ。
はい。
2002年はですね、携帯番号に、携帯電話の番号に080が追加された年です。
うん、覚えてないっすね、さすがに。
しかも、はい、これ私からすると羨ましいんですけど、うん、ドコモがですね、カメラ付き携帯電話で静止画を送信できる、ショットサービスをスタートした。
買いました、私それ。
これなんですよね。
それ買いました。
これなんですよ。
はい、
私が買った時は、中学3年の時に買ったのはですね、P207 でした、私。
P207。
P207。
私、503ですね。
いや、50シリーズに行くか、はい、迷うんですよ。
2に行くかって。
そうそう。で、結構、流行り廃りが好きな人は、5の方に行くっていう。
じゃあ私多分、廃れも流行りも好きだった。
で、私が使ってた P207 はですね、
はい、
画期的なんですよ。
はい、
何が画期的って、うん、画面の色が選べるんですよ。
選択できる。
選択できるんです。
何色なんですか？
なんと2種類も選べるんです。はい、緑と、オーレンジ。
はい、緑とオレンジ。
だからちょっと視力が落ちてきた年配の方は、なぜかオレンジなんですよ。
あ、
で、若者は、緑っていう、いう時代でしたけど。
初代ゲームボーイみたいな感じ。
そうそうそうそう。画面もちっこかったですからね。
ああ、そうですよね。
で、どこもだったら、パケットってのもまだなかった時代。
ああ、もうイメージつかないですね、ちょっと。
で、その時にまだみんな携帯を周りにちょっと持ち始めた。
はい。
その前は私、ピッチ使ってたんです
よ。ピッチ。
しかも、アステルっていう。
ちょっと
知らない。で、ピッチとか携帯を持ち始めたのを羨ましがって、
はい。
真似をした奴がいたんです、
うん。
どうしたかっていうと、家の呼気電話を持ってきたんですか、
家の呼気電話を持ってきた。
でも呼気電話って、うん、家から半径、何もなく、手200メートルしか使えないんです
よ。そうそう。コードないやつ。
そうそうそうそう。家の固定電話の呼気を持ってって、うんね
はい、
俺これ使えるぜって言って、学校で一回も繋がったの見たことないです。
ちょっと息がってるのにも程がありますよね。
しかも授業中に呼気になったらどうすんねんって。思います。そんな時代でしたけど。
すごいですね。
で、その後に、三和音が出て始めて。
三和音、音の話。
音、はい、音の話、はい、着メロですね。着メロ。で、だんだん12和音に変わってって、24和音に変わってった。そう考えてたらね、この急成長すごいんじゃないかなと。
いや、すごいですね。
思いますが、何か携帯にまつわる、なんか面白いエピソードとか、思い出話ありますか？
思い出話ですとですね、はい、やっぱ今はないんですけど、はい、センター問い合わせとかなんかやってました、
ね。夏い。あった。
メールをね、はい、ちょっと問い合わせたりとかしてましたけど。
うん、ありましたね。
はい。あとなんか恥ずかしいメールアドレスとか結構、つけてたんじゃないですかね。
あ、アドレスにね、はい、彼女名前入れ
た
りとかね。
名前入れたりとかね。うん、別れたら変えるみたいな。
はい。以上。ということで、前半の方はですね、簡単に携帯の歴史を振り返りながら、二人の思い出話をしていきました。はい、で、後半の方ではですね、実際に、どんな現状があるのかも話していきたいと思います。はい。それでは、かなえさん、曲紹介お願いします。あ、
はい。それではですね、2013年の、au、iPhone5 の CM に使われておりました、曲ですね、カーリー・レイ・ジェプセンで、Call Me Maybe。
お聞きいただきましたのは、カーリレイ・ジェプソンで、Call Me Maybe でした。はい、ということで、携帯にまつわる話なんかをしながらね、この曲も聴いていただきましたが、はい、第5週担当のスペシャルパーソナリティの私、川端と改めまして。
はい、カナイでお送りしております。
はい、ということで、ラジオとラジコ、この後も後半続けて話していきたいと思います。そして振り返っていきたいんですが、今週のスポットライトは、携帯電話。
携帯電話。
はい。前半ではね、二人の思い出話。
はい。
語り尽くせないものありますけどね。
語り尽くせはしないですけどね。
まだだって言ってないので、私、はい、光る、アンテナとかね。
光るアンテナ。
使いました？
使ってないですね。
あれめちゃめちゃ長いのとかありましたからね。
いましたね。
いた。
はい。
で、みんななんか、携帯ってその時まだあんま使ってなかったから、言うて連絡なんかしないわけですよ。
はい。
もうアンテナがピコって光った瞬間、うん、お、電話みたいな。あの、カンドゥー。
カンドゥー。イドゥーみたいな。言わなくていいですね。
ちょっと混ぜてみたんですけど、はい、気づいていただいてありがとうございます。
とんでもないです。
で、実際ほら、カナエさんもね、はい、まだまだ喋りきれてない、なんか、あるんじゃないかなと思いますけど、
はい、
携帯にまつわることとか。
携帯にまつわること。
はい。
まあ、携帯にまつわる、思い出。
思い出。
みたいなことを言うとですね。
はい。
今取れないですけど、
はい、
昔電池パック取れたじゃないですか。
あったわ。
電池パックの裏にプリクラ貼るみたいな。
まずプリクラ自体もね。
はい、今あんま取らないですけど。
大体昔のプリクラなんかね、はい、もう写真撮っても目の輪郭が潰れてるみたいな。そしてノリが弱い。
弱い。それを裏に貼るっていうやつとか。
あったわ、はい。ありましたね。
ありました。
うん、中におかんとのプリクラ貼ってるやついましたからね。
おかんとのプリクラ貼ります？
はい。もう、なんかあったんでしょうね。
それ彼女とのやつも貼ったりするんじゃないですか。そうそう
そうそう。他にはなんかありました？
他にはですね、はい、これも今ないんですけど、
はい、
昔、アドレス交換
とか
赤外線でやるみたいな。
懐かしい、あった。
今できないじゃないですか。
ありましたね。
うん、どこまで使えんのかなみたいな。
ちょっと距離離してね。
距離離して。どこまで交換できんのかなみたいな。
あった。中に赤外線のレンズ、
うん。はい。
欠損してるって言いましたかね。
もうそこ外れて、なんもないやつとか。でも一応できんだな、みたいな。
あったわ。
うん、ありました。
ね、ありましたね。
ありました。
多分今お聞きの皆さんも多分今聞きながら、ああ、懐かしいな、とか。
はい。
そんな時代があったのかとか。まあ、いろいろね、こう聞いて考えていただいてるんじゃないかと思いますが。うん、で、先日ですね、私、ショールームと、
はい、
あとスプーンっていうアプリで、
はい、
携帯にまつわる、話募集しますということで配信したんですよ。
お
ー。で、普段携帯どんなことに使ってますかという話をしたらですね、結構あったのが検索に使うという方々がいて、
はい、
で、高校生からですね、だいたい20代、半ばぐらいの方々が最近検索したリスト、
はい。最近検索したワードですか？
ワードを出していただいたんですよ。
はい。
高校生。高校3年生。
高校3年生。
一番直近で検索したワード。
はい。
カプセルホテルエッチ。
できんのかなっていう。事例を多分、ね、知りたかったんでしょうね。
そして、鳥取県在住の、21歳の男性。
はい。
性欲。
何を知りたかったか性欲。
そして、21歳、はい。女性。カメラマンをされてる方らしいんですけども。
はい。
ディープインパクト。はい。競争馬ですね。
はい。
ディープインパクト一発の種付け量。
はい。
ちなみにいくらだったか。
一発ですね。はい。 これもう何百万って100万ぐらいじゃないですか。
500万だったと。
高いっすね。
中にはね、金欲明けとかですね。はい。あと、黒子のバスケとか。
ああ、そこいきなりスポーツ。
いきなり国に持ってくるっていうね。あとは4度 C ね。
ああ。
バレンタインも近いんで。
ネックレスとか、そういう系ですね。
そうそうそう。ペアルックでっていう。結構そういったことで、まあ、ゲームをやる方とか、はい、あと検索に使えますって方も。
なるほど。
多かったですね。で、実際、まあ、過去の歴史なんかをこう、比較、まあ、比較というかね、振り返りながら話してきましたが、
はい、
よく聞かれる話で、日本の携帯電話は高いと。
高いですね。
話、もしくは印象を受けてる方と多いんじゃないかな。実際調べてみました。
はい。
確かに、ちょっと高め。
あ、日本はですか？
はい。はい、で、これ、総務省から持ってきたデータなんですが、総務省はですね、世界主要国の6カ国、
はい、
調べました。6カ国。
6カ国。
まあ、アメリカ、イギリス、フランス、はい、ドイツ、韓国。で、その中でですね、やっぱり第1位の値段がですね、やっぱり日本なんですよ。
はい、ああ、そこ1位なんですね。
1位なんです、ダントツ。だいたい月額で7562円。
2
位のアメリカで5990円。
はい。
フランス。
はい。
オフランス。
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 はい。
1783円。
安い。
で、この間ですね、はい、私の知人がフランスから帰ってきたんですよ、ある女性が。
はい。はい、
その方実際聞いてみたんですよ。実際携帯でいくらだったと。
うん。
いくらだったと思いますか？通話し放題で月5ギガ。
月5ギガ。
はい。
それでも、アメリカ5000だったら、はい。4000とかぐらいはするんじゃないですか？
え、金井さん、さっき私フランスの話覚えてます？商務省のデータ。
商務省のデータ？
1700何ぼって言ったんですけど。
確かに。
聞いてなかったんかい。実際はですね、はい、その方が使ってた料金が、はい。月700円。
安い。
なのでやはり日本の携帯料金は高いんじゃないかなと。
700円。
はい。でこれ実際私もまだ格安シムにはしてないんですが、
はい。
金井さんは？
私はまあ、格安シムですね。
多分今聞いてくださってる方々も悩みどころだと思うんですよ。大手3キャリア使っていたけども、やはり格安シムの方がいいんじゃないか。ただ決め手がない。
はい。
金井さんとして格安シムに変えた決め手は？
決め手はもう、はい、やはり価格ですね。
一番はね。
一番は、はい。
はい。あとはなんか故障とか、なんかそういったサポートを多く受けたいって方はやっぱり大手3キャリアからは外れづらい。
まあ手厚いですもんね、そういうサービスが。
で、ネットの声がありまして、
はい。
これだけは言えると。
はい。
日本の携帯電話は価格が高いか安いかはわからんと。
はい。
ただ一つだけはっきり言えることは、長く使ってる方に厳しいと。
おー。
いう話をネットの声でいくつか上がっておりまして、実際それ私やっぱ感じてます。
ドコモさん、
ドコモから。だって彼これ私20年使ってんです
よ。おー。結構歴長いですね。
歴長いですよ。
はい。
毎月しかも保証金500円払ってんです。
はい。じゃあ500円を。
はい。
払い続けて、
はい、払い続けて約20年間。はい。合計したらいくらですか？
合計したらですね。はい。12万ですか？
ですよ。
はい。
私は NTT ドコモさんに、毎月、年間12万。
はい。
あ、年間じゃない、合計12万。
合計12万円。
上納金を払ってきたわけですよ。
納め続けてきた
んですよ。納め続けてきたんですよ。はい、もう、貸し込み、もうもうすーですよ。そんな状況で来ましたが、はい。で、実際ですね、平成元年からの、平成29年末までの携帯復旧率。
はい。
なんと平成元年では 0.3%。
うん。
人口復旧率がですね。そこから平成29年末であれば、109.4% まで。
109%。
はい。なので一人でまあ二つ持ってる方なんかもいるんじゃないかなと。
すごいですね。
はい。ということで簡単にですね、まあ前半の話も踏み替えながら携帯電話にまつわる話をしてきました。どうでしたか、はい、金井さん。
もうドコモよ愛を持てと。
愛は世界を救うと。
救うと。
そして価格を下げてくれと。
下げてくれと。
はい、ありがとうございます。ということで第5週のスポットライトは携帯電話でした。ではここで一曲お聴きください。サムクックでワンダフルワールド。
レディオラジオ、
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never bored.
83MHz アイアンドウララ FM よりお送りしております。ラジオとラジコ、ここで番組へのお便りやメッセージの送り先をご案内します。かなえさん、聞いたことありますか？これ
聞いたことですか？
はい、初めてですね。
ありますか？
はい。アイ&ウララ FM ホームページより番組名、ラジオとラジコ宛てにお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイトもありますので、そちらの中から専用フォームからご応募ください。覚えました。
金さん。覚えました。
はい。あとはですね、番組の Facebook ページではですね、各パーソナリティによる放送後期やオフショット、お知らせなども掲載しておりますので、公式サイトと合わせてご覧ください。
はい。
はい。もう、かなえさんにね、はい、話してるんですからね。
あ、はい。ありがとうございます。
もう23時回ったからといって、はい、まだ寝るの早いです。
起きてます。
起きてますか？では、せっかくなんでね、今日の、はい。話を振り返りながら少しね、かなえさんの感想なんかも、ラジオ初出演ですからね。
はい、もう、今日が初めてなので、
はい。いかがでしたか、ラジオ出て。
ラジオはい、すごいですね。
すごいですか？
すごい緊張しますね。
なんか緊張してる風にはね、感じなかったですけど。
全然そんなことないです。
で、今回のテーマはね、携帯電話で話してきたわけですけどね。
はい。
はい、いかがでしたか？
携帯電話、はい。まあ、昔から今までずっとあると思うんですけど、はい、ただ、このやっぱ歴史をですね、はい、感じながら、この薄さで通信ができるありがたみを感じました、今日は。
あ、薄さでね。はい。3キロに比べたら。
比べたら。
薄いなと。
なんて軽いんだと。
ということで皆さんもね、お楽しみいただけたんじゃないでしょうか。はい。ラジオとラジコはですね、毎週火曜日の夜11時のレギュラー放送です。地域外の方もですね、今日話した、スマートフォンね。
あ、スマートフォンで。
はい。あとはパソコンからもリアルタイムでお聞きいただけます。あとですね、再放送が深夜にもございますので、そちらもぜひお聞きいただければと思います。
はい。
はい。さて、来週の放送は2月5日火曜日。担当はこの方です。
はい。湘南在住のシンガーソングライター、アロハナ風とおバカなトークをお届けいたします。モンチカでーす。
はい。第1週担当パーソナリティは、モンチカさんでお届けいたします。お楽しみに。また多岐にわたる話を楽しめるんじゃないかと思いますので、ぜひかなえさんも皆さんも聞いていただければと思います。
はい。
それでは皆様の今日のですね、お相手は私、川端龍太と
かなえまさきでお送りしてまいりました。
はい。ということでですね、いつもとは違った形で、ちょっと構成を変えてですね、スペシャルバージョンでお送りしましたので、
はい、
ぜひまた、河合さんじゃないね。最後の最後でっていうね。
この最後ね。
終われないわっていう。また、かなえさんとも、はい、またスペシャルの番組でね、登場したいと。
ぜひぜひ、はい、お願いいたします。思いますので、
また皆様、お楽しみに、待っていただければと思います。
はい。
はい。それでは皆さん、また会いましょう。
さよなら。
さよなら。
この番組は、ウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。